どうもこんにちは。今ですね、外歩いてるんですけど、お腹は空いてるけど何を食べたいのかよくわからないという状況でして、これね、よくあるんですよ。で、この状況で、定食でいっかとか、そばでいっかみたいなことをやるとですね、体が喜ばないということも、十分そういう経験がね、あってね、十分理解してますので、なのでこういう時僕どうするかというと、歩く、散歩して、自分の食欲の方向性が見えてくるまで粘るっていうことをやるんですけれど、今ちょうどその粘ってる時間で、要するに自分の食欲との、こう向き合う時間なんですよ。さあ今日は君の食欲どっちに向かうかなっていうことで、で今歩いてるんですけども、で、そうだ、この時間にちょっと今悩んでることというか、こうどうしようかなと迷ってること、これちょっと収録しようと思って、この悩んでる、迷ってるこのプロセスも皆さんにこう共有させてもらうことで、僕自身も整理できますしね。で、あと、今日のこの本題は思想工房ゼミについてなんですけれども、そのゼミについて興味を持ってくださってる方とかも聞いてもらえたら嬉しいなと思いますし、あとはね、最近個人事業主の方向けの伴走サポートのプログラムも始めたんですけれども、それを受けてくださっている方はもちろんのこと、今後ね、そういうサポートも受けてみたいなと思っている方にとっては、こういうふうに悩んで、こうやって次に進んでるんだなみたいな、このリアルな感じとかも共有できたら、何か参考になることもあるかなと思いまして、なので、この後ですね、今もうまさに、さっきというか、もうここ数日というかね、もうずっとこうどうしようかなって思ってることを、そのままちょっと喋ってみようと思います。どういう着地になるか分かんないですけども。ということで、さっきちらっと言いましたが、本題としては思想工房ゼミ第2期について、どうしようかなと思ってるところで、ちなみにね、もうやることは決めたんですよ。第2期7月26日日曜日のお昼13時17時でもう武蔵野プレイスのスペースを予約したので。なので、もうその日からスタートするってことは決めたんですけれども、でさらに言えば、コンセプトも、カッコ仮ってずっと言ってましたけれども、まだ見ぬ自分に会いに行くっていう、これもほぼほぼもう9割方、もうほぼ100%確定に近づいてきまして、これ言ってみるとね、まだ見ぬ自分に会いに行くっていう、語感がいいなって、ちょっとこう口なじみがいいというか、口への収まりがいいというか、まだ見ぬ自分に会いに行く、リズムがいいなという感じがしまして、で、ほぼほぼ確定かなという。やっぱね、もうちょっといきなりちょっと脱線的なことになりますけど、五感がいいかどうかってすげえ大事だなと思いましてね、この指止まれの時の、鬼ごっこやる人、これにらめっこしましょうか ちょっとよくわかんないけど この指止まれの時の語感が微妙だとね、聞こえづらいしね、やっぱまだ見ぬ自分に会いに行くっていう、いいよなと思いましたね。もちろんその言葉に込められてる意味とか思いとかも当然大事ですけど、っていうのは前提で、やっぱ音大事だなということで、なのでほぼほぼこの方向性で、第2期をスタートしようということが決まってきたんですけれども。で、今悩んでること、どうしようかなって思ってることの結論で言えば、全6回のゼミをもともと対面とオンラインハイブリッドでやろうと思っていたんですけれど、これ全部対面もありかな、どうしようかなって、今ここです、これどっちがいいんだろうなみたいなことで悩んでます。どうしようかなっていう。で、この悩みが出てきたのはどういう流れからかというと、先日ですね、スタイフの方でも話しましたが、うわ、蜂、うわ、怖い怖い怖い、びっくりした、でっけえ蜂、むっちゃ焦った。なんだっけ、先日ちょっと怖いな、スタイフで話しましたが、なんだっけ、飛んだ、なんだっけな、思い出した、テキストだ、そうそう、 ふとね、歯磨きしてる時かなんかにこう、あ、テキスト作ってみようかなと思いましてね。あの、まあ、教材とかね、教科書っていうとちょっとニュアンスが違うのでね、その言葉は僕は使わないんですけれども、まあ、でもちょっと分かりやすく言えばそういう教材的なものね。教材っていうとさ、なんか それがこう正解みたいなニュアンスになるから、うん、だから僕は使いたくないんだけど、分かりやすく言えば教材的なもので、僕がイメージしているのは、そのテキストがあることによって、ゼミのメンバーがこうより深く考えたりとか、よりこう自分とね向き合える時間が増えたりとかしたらいいなと思って、あ、でテキストあったらいいじゃんということでふと思いつきまして、で考えてたんですよ、いろいろテキストこういうふうに作ったらいいかなとか。でさっきもあのちょっとコワーキングスペースね、パソコンパシパシしながら、あ、こういうふうに作ってみようかなみたいなテキストとかいろいろ考えてるたんですけれども、なんかテキストあるってすごくこう、あの、要するにその場にあるわけじゃないですか、その、お、あの、なんていうの、身体性を伴うというか、例えばこれよくあの人と話してね話題に上がりますけど、例えば漫画とかってその電子書籍で読むよりやっぱり紙で読んだ方が入ってくると、あの、まあ、漫画に限らずだと思いますけどねっていう感覚を持ってる人って少なくないと思うんですよね。そういう話よく聞くんですよ。で僕も分かるんですよ、電子書籍の良さもあるけれども、でもやっぱり紙、まあ、紙云々というよりはその物が触れるかどうかっていう、で僕はやっぱ本に結構書き込んだりもするんで、 あまりにも共感したところとかギャハハハハとか書いたりするんで、なんかもう分かりみ深すぎてやばいみたいな、草生えるみたいな感じでそういうふうにこう本と対話しながらね読むんですけど、まあ、電子書籍でもまあまあできるけれども、メモするとかは、でもなんだろうな、やっぱりこうボールペンとか持って、紙に書き込むっていうこの体験体感がいいよなっていう。でそうそう、あの話を戻すと、思想工房ゼミ第2期のテキストを作ったとして、でそれをね皆さんにお渡しして、それをもとにいろいろこうゼミを進めていくとして、なんかそういう身体性をちゃんと伴うものがあるとすれば、やっぱり直接会って、っていう、なんかその空間でテキスト触ってる方がしっくりくるなとは思ったんですよ。だからまあZoom でやる、そのハイブリッドってさっき言ったのは対面と Zoom、全6回のうちにそれぞれ何回かやるみたいなことですけれども、でまあまあ Zoom でやるときにもねテキストがあって、別にそれが、まあ、不自然ってことはないですし、まあ、全然ねオンラインで、なんか勉強するみたいなのもあると思うので、なんか資格のね、わかんない講座とかオンライン教材みたいなねあったりすると思うので、まあ別にそれはそれでいいなとは思ってます。そっちがなんか良くないとかダメだなと思ってるわけではないけれども、なんかテキストあるっていうこっちに入ってくんだったら、なんか全部対面でもいいなっていう気がしてきましてね。で、まあまず、まあそう、そこに悩んでますっていう。で、なんで悩んでるのかというとですね、前回の思想工房ゼミ第1期をやった時にはオンラインでもやったわけですけれども、オンライン4回、対面2回でやったわけですけど、オンラインもいいんですよ。だから悩むんですね。オンラインの良さっていうのは、まず第一に自分の日常の延長というか、その中にあるんですね。その要するに、なんだろうな、まあ直前まで寝てたっていいわけですよ。その準備しなくてもいいし、なんなら僕もね、下はなんか適当に配置、ちょっと上だけさすがにT シャツ着るかみたいな、もう下パンツでもいったみたいななんかそういう時もねだからまあとりあえず画面に映るとこうね、整理しとけばまあいっかぐらいの、そういうラフさで、ゼミ臨めると。でやっぱなんかね、力入らずにそういう場に臨めるって結構僕は大事だなと思いましたね。だから参加者の皆さんも、その予定が終わってね、まあ、家帰ったりとかして、でいろいろご飯食べたりとかして、ああもう時間ゼミの時間だ、でパッとズームつけるみたいなことだったりとかね、まあまあとにかくその自分の家という空間で、まあ、安心してできるとかね、そういう意味で、ズームの良さってまず1個あるなと。で、まあ、さらにもう一つ 言えば、あの情報量がね、その画面の中にしかない、つまり胸から上ぐらいしか映ってないし、だからね、あの集中できるっちゃ集中できるんですよね、それはそれで。なんか情報、その例えばそのね、実際に現場に出てね、対面で会えば、まあ、あの手足も動くしとか、いろんな情報がね外から入ってくるしとかっていうので、まあ、オンラインはここそこ結構そぎ落とされてる分、そういう意味では集中できるなとか、まあ、ここら辺は良きポイントだなと。まあオンラインも対面もまあ一長一短ですわ。別にどっちも良さがあるしね、こっちの良さはこっちにはないし、こっちの良さはこっちにはないみたいなねっていう感じなんですよね。でまあまあ第一期やった時もオンラインは良かったし、まあだから第二期もハイブリッドにしようかなみたいな。まあただ第一期のメンバーの皆さんもあのすごい対面も良かったですみたいな話もあったから、まあだから第二期においては、対面は3回ちょっと1回だけ増やしてね、対面3回のオンライン3回にしようかなみたいなことでちょっとこう模索しているんですよ今。どうしようと。いやでもどうなんだろう、対面全部でもいいのかなみたいな、ちょっと若干今ね比重はこっちなんですよね。まあ、いくつかちょっと整理すると、第一期の時って2週間に1編で組んだんです、日程を。2週間に、まあ、要するに月2回ですね。で月2回ペースで、全6回を全て対面でやるとなると、まあまあきついよなと思って、ちょっとこう遠い方とかね、余計にね、月2回武蔵野プレイスに行くってまあまあきついなっていう。まあ、あのなんだろうな、あのいろいろ予定とかもね、組みたあの遊びに行くとかそういうのもあるでしょうしね。だからまあちょっときついよなって思ってるんですけども、第2期はもうそもそも4週間に一遍でやるって、ここはねほぼ確定してるんですよ。4週間に一遍、でこれなんでかっていうと、第1期のメンバーの声で、あの結構あっという間でしたと、あのこの 2ヶ月半ぐらいだったんですけども、2ヶ月半といえども結構あっという間で、でやっぱりゼミで扱ってる内容ってその即効性を求めるような知識とかさ、なんかスキルが身につきますとか、思想工房ゼミに来るとこんなことができるようになります、ビフォーアフターこれですみたいなことをやってるわけじゃなくって、本当にこう深く内面に入っていく、対話していくものだから、だから僕はね、あの1年後とか2年後とか3年後とかぐらいに、あそういえばゼミでやったあれってこういうことだったのかなみたいなっていうのが生まれるぐらいな本質的な内容を扱いたいとも思っているので、だからまあなんだろう、ゼミの中でどうこう変化を起こそうみたいなことは思ってないんですけれども、そこが大事なところではないってことですね。まあ、なのでそういうゼミの性質上、そのじっくり期間を取るっていうことも大事だな。第一期のメンバーの方もあのもう少し期間を取って、そのなんかじっくりじわじわみたいなの、なんかそういうのもなんかあのいいかもみたいな声があったんでね、でそれ言われて確かにと思って、2ヶ月半で全6回を消化するよりもその倍の5ヶ月ぐらいかけて全6回で、あの回数自体は一緒ね、回数自体は一緒なんだけども、その期間が増えることによって、その1回ごとのゼミで扱う内容をよりこう落とし込めるというかね、消化する時間が増えるというか、ね、で5ヶ月あれば少しずつこう自分のこうじわじわとこう何かこう変わっていくものも感じるかもしれないし、まあ、2ヶ月半でやるより、まあ、純粋に倍になればそういうふうに感じる、何かね自分の中での内面的な変容を感じる機会も可能性としては増えるかもしれないと。なのでじわじわじわじわやっていくのがいいんじゃないかということになって、まあ、なので、第2期においては4週に1遍ですね。だからまあ 2週間に1遍でやっていたところから、ここはちょっとアップデートして4週間に1遍やると。でここはもうほぼ確定してるので、となるとね、4週に1遍だったら毎月武蔵野プレイスに来る、4週間に1遍武蔵野プレイスに来るはそんなに負担じゃないかなっていう気もしてね。まあこれがだからまあどのくらい遠方かにもよりますけどね、だ飛行機乗ってこなきゃいけないとかだったらまた話は変わるかもしれないですけれども、まあ、だとしてもなみたいな、その 対面の良さを取りに行くのもありだな。そのさっき言ったテキストを作るのであれば、なんかテキスト持ってみんなで書き込んだりしつつ、ホワイトボードとかも使ってなんか書き込んだりしつつやるっていう、ちょっと今回はこっちをこっちの方向性に向かってみてもいいかもなという感じがしましてね。なので今若干その対面、全部対面でやるっていうよりの考えっていうのはこういう背景からですね。うん、まあね、さっきね、オンラインの良さもあるっていうことは話しましたけれども、まあ、一方でそのオンラインの、まあ、デメリットというか不都合な点としては、どうしてもやっぱ通信環境によってちょっと音声が途切れちゃうとか、まあ、あとはそのさっき情報がね少なくて集中できるみたいなことも言いましたけど、これ裏を返せば情報が少ないので、なのでなんだろうな、あ、今この人話そうとして話し出そうとしてるなとか、あ、今この人は聞く感じだなみたいなのが、まあ、分かんなくはないけど、やっぱ対面の時に比べるとその情報量も少ないから、ちょっとこう発言のしづらさみたいなのもまあまああったなと。でもね、まあなんだろう、これ本当に捉え方が難しくて、そのちょっと発言のしづらさみたいなかすかな緊張感がゆえのこう思考力を使うというかねもあるから、なんかこれを一概にダメだなとも言い切れないところもあるんですよ。なんか対話するときは僕はあのクライアントさんたちもねリラックスできる環境がねできるだけ作れればいいなと思うし、そういう雰囲気で対話できたらいいなと思うんだけど、でもねやっぱね、なんだろう、リラックスだけを突き詰めりゃいいってもんでもないなと思いましてね。だからやっぱりこう対話の中、まあ、90分でクライアント、イーアントさんとやってますけどね、なんか多少の緊張感みたいな、で僕から質問を投げかけられた時に、あ、どうなんだろうそれみたいなのが、うん、すぐ出てこないみたいな、なんかそういう時間とかね、なんて言えばいいかな、これ緊張感っていうと言葉が違う気もするんだけどな。でもこれは僕の実体験からも来ていて、例えば僕も今でも泉谷先生のもとにね、なんかこう内省深めたいことがあったら行くんですよ、クライアントとして。でやっぱね緊張するんです、その時に。やっぱ時間も決まってるし、でなんだろうな、自分の内面と向き合う時間ではあるから、心が揺れたりもするしね。だから緊張感はあるんですけど、でもその緊張感がゆえに思わず出てくる本音や思わず出てくる言葉っていうのがあって、これってなんだろうな、もう全リラックスでも優しく包み込みますみたいなことでは出てこなかったりもするから、だからやっぱこの塩梅っていうのは僕は本当大事だなと思って。でもこれ最低限絶対ここは欠かせないっていうのは、怖かったらダメなんですよね。怖かったりなんかすごい、そうだな、もうあまりにもこう言いづらい、本音を言いづらい空気感とかだとね、そっちまで行っちゃう緊張感だと僕はそれは違うんじゃないかなと思うのでね。だからまあここの塩梅ってね、人それぞれ感じ方違うので絶対的な正解は見出せないですけれども、まあ、僕の中での塩梅っていうのは普段から意識しているところではあるんですが、なんでこの話だったっけな、あ、そう、オンラインと対面の話か。でオンラインはやっぱりそういう意味で緊張感があるから、それはそれでいいんですけどねっていう、だから難しいんですけど、でもやっぱりなんかこの対面の良さ、やっぱ今こっちなのかなっていう、なんかこの時代の空気感的にもね、やっぱさ、もう今そのオンラインで完結することも増えましたしね、もうそれはもう特にコロナ禍が一気にこう押し上げたところあると思いますけれども、でここに来てさらにその AI 時代への突入でさ、なんだろうな、それこそ今までだったら、わかんない、例えばじゃあちょっと弁護士さんに相談してみようかなとか、ちょっと専門家に相談してみようかなみたいな風に思っていたこともさ、もう今 AI に聞いちゃうじゃないですか、みんな聞けちゃうじゃない、で大体答え出てきちゃうじゃないですか、もう結構いろいろ専門的なこと、まあまあ間違ってる部分もあるけれども、つまりはその情報としてのやり取りっていうのはもう人間じゃなくていいよねっていうことに今なってきてて、しかもプロの領域にまで入ってきてると。だからもう何、そのカウンセラーさんとかね、その何でしょう、そういうカウンセリング、コーチングみたいなものを、まあ、受けようかな、どうしようかなって検討してる人たち、まあ、かつてだったらじゃあ実際に受けてみるとかねあったかもしれないけれども、今だったらとりあえずちょっと一旦 AI にカウンセラー役やってもらって対話するとかさ、そういうのが多分ガンガン増えてきたと思うんですよね。でなんならその AI の回答があれなんか思ったよりすげえぞみたいな、これ無料でいけちゃうんかいっていうね、なんならちょっと課金すれば、ね、そのやり取りのね送料とかそういうのも増えるし、あれ結構すごくねみたいになってきて、でそうするとさ、なんだろうな、その人との会話みたいなそのリアルな生々しいやつがやっぱ減ってく傾向だよな今の時代ってっていうのは思っていたところで、でまあそれは僕自身はね、その AI をそういうことに使うっていうのはすごく賛成だし、まあ、なんなら僕自身がね、トイマルっていうキャラクターをチャット GPT で作ってね、僕は裏でいろんな設定をしてね、でそれを欲しい人いますかって言って、でもう100人以上の方がそれ使ってくれてるんですけども、いろいろねフィードバックもらって改善してみたいな、つまり僕もそういうなんだろうな、まあ、言ってしまえばさ、なんていうの、自分で競合を作ったみたいなもんなんですよ。その、うん、要するに、僕に相談するんじゃなくて、まず問い丸にさ相談する場所があるわけで、チャット GPT の問い丸ね。でそれをどんどん僕は無料で配って、なので欲しい人いたら公式 LINE に連絡ください、送りますんで。でそういうのをさ、まあ、言ってしまえば僕の競合となるものを無料で作って無料でこう送ってるわけですけれども、これでもなんでやってんのかって言ったら、まずね僕はね、そう問い丸作った背景としては、内省するっていうことのなんだろうな、こうラフさみたいなものをこう普段からさあんまりない方たちにとっては、なんか そういうのがこう習慣というかね、身についたらいいよな。つまりその内省ってなんかすごい重苦しくて、なんだかこう嫌なことばっかり見なきゃいけないのかなとか、なんか難しそうだなみたいな、なんかそういうのじゃなくて、もっとラフにこうこれ悩むなみたいな、うん、どうしようみたいなのをパッと AI 投げるみたいなことがなんかこう楽しくできたらいいなっていう。だから僕の前提の思いとしては、内省することや自分と対話することっていうのが、あ結構楽しいじゃんとか、なんか思いのほかいいじゃんみたいなことが、なんかそういうことが世の中に広がったら嬉しいなっていう出発点、ここなんですよね。でただね、ただとはいえ、じゃあ対話屋さんとに相談するのと、僕に相談するのと、問い丸に相談するのと、もう全く違いがありませんっていうことなのかといったら、それは違うと。なぜなら問い丸はどこまで行っても AI であって、で AI と僕との違い、 AI と人間との違い、まあ、何かといえばそこに歴史があるかどうかっていうことですね。だから問い丸くんはですね、どんな悩みにも、そしてどんな時間でもね、夜中でも何だろうと、好きなだけこう相談できるわけですけれどもっていうメリットはあるけれども、じゃあそこに血の通った経験があるか、生身のその人間が今日まで生きてきていろんな苦悩や葛藤や絶望を通して得た何かその人ならではの体感があるかっていうと、 AI にはないわけですよ。まるであるかのように語れることはできるかもしれないですけれども、でも果たして人間はそういう AI の言葉を心から本当に心から信じたいと思うか、自分の心の中にスッと入ってくるかどうかっていうと、そこは違うよなっていう。これなんか例えるならば、これ前なんかね X に書いたかな、森の中にさこう入っていく、なんかわかんない、森のガイド屋さんみたいな人がいてさ、でなんか一緒に歩いてって、そのキノコが生えてって、わキノコ生えてますねとかって言って、あこのキノコ食べれるんですよってそのガイドが教えてくれた時に、へえ、いやでもさすがに怖いなとはなるわけじゃん、その初心者だったら、いやさすがにちょっと怖いっすって時に、そのガイドが、いやでもAI でめっちゃ調べたらこれ大丈夫って書いてましたとか、いやでも有名な学者はこれ大丈夫って言ってましたとか、図鑑には大丈夫って書いても毒キノコではありませんって書いてますみたいなって言われてもさ、いやそれ、いやまだ信じられないなと。いやだって AI で調べた図鑑に書いてあった有名な学者が言ってたら、まあじゃあ大丈夫なのかもしれないけれど、でも今目の前にこの生えてる毒キノコみたいな、なんか色のキノコ、いやさすがにやめとこうってなるわけですよね。でも一方でじゃあそのガイドは、これ僕もう何百回何千回と食ってきましたこのキノコで、めっちゃうまいっすって言って、でさらに、あじゃあちょっとこれ今ねここで取って、調理して僕食いますよとか言って、ね、調理パパッとしてパクパクって食べて、いやこれマジでうまいわって、なので大丈夫ですって言われたら、あまあいけるかみたいな、この人何百回と何千回と食ってきたという言葉 が、あれこれ嘘じゃなさそうだぞ、なぜならこのキノコを見た時の反応やキノコをこう切ってね、さばいて、調理する時の手順、手際の良さとかって、なんかこれ嘘 ついてできる感じじゃねえなみたいな。で本当に食ってるしな、この人っていう。でここにやっぱり人は心が震えるしね。まあ、ちょっと今キノコの例でしたけども、あのでも、あ、食えるんだっていう実感が伴うわけじゃないですか。だからもしこれがさ、じゃあ分かんない、一人で山に行ってキノコ発見して、じゃあキノコの写真パシャッと撮りましたで、それをチャット GPT かジェミニーに送ってね、このキノコ食べられますかって言って、はい、こちらはあの飲食可能ですみたいな、このキノコは〇〇〇でみたいな、で語られてもさ、 どう食うそれっていう、食わないよねっていうことが、僕はやっぱり僕が扱っている対話の領域、内省の領域でも全く同じことが言えるなと。つまりこの収録の1本前に、あの自信をつけようっていう発想じゃなくって、それを捨てた時に初めて本当の自信みたいなものがやってくるんだっていう話をしましたけどね。例えばさ、それ僕がさ、なんか泉谷先生がそういうふうに言ってたんです、泉谷先生の本にはこう書いてあって、エーリヒ・フロムの本にはこう書いてあって、だからそう言えるんですみたいなことを言ってたとしたらさ、いや、そのそれはお前の言葉じゃねえし、お前はじゃあどうなんだよと、お前そんなね主張する割に人の本ばっかり引用しやがって、てめえの人生どうなんだいっていうね、ってきっと多くの人が思うはずで、だから僕はその自分が主張するときにおいては、もちろんね、あのそういうこう泉先生だったりフロムだったり他の本とかも引用することありますよ。でもそれ引用するのは自分の経験から得られた思想とか、価値観とか実体験、そこで感じたこととか、より補足するためとか、より説明するため、より届けるためにこう引用してたり、そうだな、そこから得られた、その本から得られた知見とかをこう混ぜていたりするわけでね。だからまあそう、一歩前の収録で言ったことの中に怒りを出すのが大事なんだって話をしましたけど、いや怒りも泉谷先生が大事だって言ってたんですはいとかって言ったってさいやいや、じゃあお前はそのまだ怒りっていうものが何なのか分かってないですよね。確かに分かってないですけどっていう、いやそれじゃあ人は信じませんよねって。やっぱり自分の中でその経験を通して得られたことがあるから、そこに言葉にね血が通うわけで。で話を戻せば、 AI っていうのはどこまで行ってもね、これまでのその歴史の中でいろんなこう情報データが蓄積されている中での最適解を出してくれるものであって、 AI 自体が歴史を持ってるわけじゃないと、その生身の人間ではないと、ここがまあ大きな違いなわけで、まあ、だから僕は問い丸をつく、まあ、さっき競合っていう話をしましたけども、でもこれ厳密に言えば競合じゃない、全くもって競合じゃないっていうことですね。むしろ僕は問い丸と話してね、あ内省楽しいな、自分と向き合うって楽しいな、悪くねえなみたいなことがこう広がったらいいっていう話をしましたけどね。でそういうふうに感じた人たちがもっともっと自分と向き合ってみたいとか、本当の自分って何だろうって考えてみたいとか、そういうふうな気持ちになった人はぜひね、僕と対話しましょうって思うわけで。でなんでこの話をしたか、もうすっかり忘れてしまった。これ何なんだっけな、なんでこの話になってんだろう。あ、うん、あれか、対面とオンラインのみたいな、ああであれか、今のこの時代がそのやっぱり対面だよねっていう、なんかそういう流れに来たっていう話からかな。そうだ、コロナ禍でオンラインがねぐっとこう推し進み、でさらには今やもう AI が来て、でそうそうそう、思い出した、今までだったら誰かに直接相談していたものがもう AI で良くなってきたと。でカウンセラーとかに、ね、相談するよりももう AI でもいいじゃん、で僕も問い丸作ったしみたいな話でね、だからでもそういうふうになってきたけれども、やっぱりね、僕は思想工房ゼミもそうだし、対話プログラムもそうだし、もう全部そうなんですけど、その場で提供していること、僕がやってることっていうのは、どこかの誰かが言った言葉をずらっと並べて、それを体系化してまとめてね、知識やスキルを売ってるわけじゃなくって、あくまで、ね、どこまで行っても僕自身の経験から生み出された、血の通った、もうこれ何度も今日言ってますけどね、血の通った言葉であり、そこに生命がちゃんと宿ってるって、そういうものを僕は届けてるんで、ってなるとさ、やっぱね対面いいよなと思うんですよ。でそのテキストもさ、さっきこう言いましたっけ、なんかねカリキュラム的にただただその体系的にまとめますというよりはさ、もう僕が感動したことや僕がこれいいじゃんと思ってることをね、バーッとこうまとめてさ、だからそのテキストにも命を宿らせてね、でそれをもとに対話したら、それをもとにゼミでみんなで一緒に考えたら、その空間っていうのは本当にこう 暑くてね、いやなんか暖かくて、いや暑くて暖かくてってもちょっとよくわかんないけども、暖かいし暑いし、いやなんかいいじゃんっていう、そのもう楽しい、そういうのが。だからこれなんかでもこうやって話していくと、もうますます、いやこれ全部対面でいいんじゃないかって、対面がいいんじゃないかってちょっと今思ってきました。なんかいやどうなんでしょう、いやこれもしかしたらね遠方の方でね、うん、全部対面だとちょっと参加しづらいなみたいな方もいらっしゃるかもしれませんがね。でもいやだからもうで、じゃあそういう方を考慮するなら、まあオンラインを入れるって話になりますし、うん、でも分かんない、いや全部対面がいいですと、別に遠方だろうが何だろうがね、4週間に一遍武蔵野プレイス行くのはあの別にそんなに苦じゃないから、むしろ全部対面がいいですっていう人もいるかもしれないし、もうこればっかりちょっと分かんないので、もう最終的にはね僕がどうしたいかっていうことで決めますけれど、なんか今この収録を撮ってるこの今30分ぐらいですかの時間の中では、やっぱり対面なのかなっていう感じがしてきました。うん、まあちょっと明日になったらまた考え変わってるかもしれないですけども、でもな、なんだろうな、あ、いやなんかね、ちょっともうちょっとなんかいろいろ盛り上がってきたわ。なんか今遠方の方がって話もしましたけれども、まあ、確かに分かんない、もう、じゃあ北海道とか秋田県とか沖縄とか福岡とか大分とか、遠方にいらっしゃる方はさ、4週間に一遍武蔵野プレイス来るっていうのはね、それなりに大変なのはそれはそうだと思いますけども、なんかね、いやこれもね僕自身の経験を思い返せばね、やっぱね、こう長距離の移動を伴う何かこう摂取しようとした時の行動ってすごくね思い出に残るし記憶に残るし、なんつうんだろう、心に残る感じがあるんですよ。例えば僕社会人1年目の頃にですね、会社に百食屋っていう、飲食店を経営しているオーナー経営者の方かな、あの女性の方がいらっしゃってですね、講演会してくれて、で僕それすげえいいなと思って、でもその間もなくね、あの一人で京都行ったんです。あの百食屋が京都にあってね、百食屋、まあ1日百食限定とかだったかな、でなんかそこに行ってご飯食べに行ったんですよ。もう目的はそれだけです。あ、すいません、今ちょっと収録ボタン押しちゃいまして、再開しましたが、そうそう、京都に行ったっていう話で、あとはね、そうだな、大学生の頃とかに僕軽井沢でね、とあるまあ、ホテルマンってなんて言えばいいんだろうな、まあ、軽井沢でいろいろ活動されてる方と出会う機会があって、でなんかねそこからいろいろ話がトントン拍子で進み、なんか学生と社会人のこう交流イベントみたいなものを軽井沢で作るみたいなことをやりましてね、うん、まあ、軽井沢までは、まあ東京からだとね、まあ、そんなにまあ超時間かかるってわけでもないけど、高速バス乗ってどんぐらいだったかな、1時間2時間ぐらいかな。でもなんかやっぱそういう移動を伴うイベントを、ね、まず作ったわけですけども、うん、みんなでバーベキューしたりとかね、なんかそういうのやりましたけどね、なんかね、なんだろうな、移動ってまあ思い出になるって言えばいいのかな。まあ、おそらく人間のこう心の動きの中で遠方まで出向くっていうことによってなんか渇望する感じは出ると思うんですよね。そのいやわざわざ京都まで行ってとか、わざわざこう軽井沢まで行ってとか、そうだな、例えばミュージカルとか、なんかそういう演劇とかもね、こうちょっと遠方まで見に行ってとか、家から全然近くはないけど、時間かけて見に行ってみたいな時って、なんかこう吸収するぞとか別に思ってるわけじゃなくても、体がこう求めるというか、なんて言えばいいんだろうな、なんか意外と家の近くにあるところほどあんまし行かないみたいなこともなんかあると思うんですよね。だから なんだろうな、いや分かんない、ちょっと今勝手な想像ですけれども、もしさ家から徒歩5分ぐらいのところに、うん、なんだろう、テーマパーク的なものとかあったとして、なんだろうな、サクッと準備して5分で歩いて着きましたみたいなのってどうなんで、まあ、本 当に好きなとこだったらね話は違うかもしれないですけど、うん、まあ、例えばディズニーランドにしてもさ、わかんないユニバとかにしてもさ、いや、わかんない、僕は東京だからさ、大阪ユニバに行くみたいなあのことになったらさ、まあ長距離の移動ですよね。でもなんか徒歩5分10分で行けますみたいなことよりもさ、やっぱ新幹線乗ってとか電車で移動してみたいなのがあるから着いたっていうのがあるわけでね。まだなんでこの話になったかもちょっとよくわかんねえわ。なんだっけな、あ、そう、遠距離、ん、長距離の移動みたいな話だったっけな。まあまあ、あの、そうだ、何を優先するかみたいな話だったか。まあいろいろあだこうだと言いましたけれども、この収録の時間でですね、まあ一つ分かったことは、やっぱり僕は対面で全部やりたいんだなっていうことですね。僕の率直な、それこそ本当の自分が言っていることっていうのは、もう全部対面でやりましょうと、会いましょう、会うっていいじゃんっていう、直接ね。なんかやっぱ昨日もね、対話屋さんの対話会やりましたけども、やっぱね、なんだろうな、その人が持ってる空気感とか言葉とかね、そういうものってあった時にすごく伝わってくるものがあるし、あのやっぱりオンラインだとね、どうしてもこうイヤホンを通しての声なので、結局これってさ、音量の調整可能じゃないですか、パソコンで。だから自分のこう聞きやすい大きさに音量を変えられるわけですけれども、対面の時はね、良くも悪くも、まあ、悪くもなのかちょっと分かんないけども、音量調節なんてできないわけでね。だからその、分かんない、そのもともと持ってる声の質が割と静かめなタイプの方だったらさ、こうちょっと耳を澄ます感じになるかもしれないし、逆に大きめなタイプの方だったらさ、こうはっきり聞こえるからね、こう耳を澄ますってことにはならないかもしれないし、で そういう体験がね、一つ一つ対話なんですよね。別になんか僕は声大きくはっきり喋ってくださいとも思わないしね、あのなんかそういうこう、あ、聞こえなかったらね、あ、ちょっと今もう一回言ってもらってもいいですかみたいなのもコミュニケーションなわけでね、対話なわけでね。なんか全部身振り手振りも、その人の目線も表情もね、その場にいる佇まいも、やっぱりなんか対面だからこそ伝わるものってあるよなということで、多分対面でやります全部。7月の26日を1回目にして、4週間に一遍で、まあ、土日のどちらかでやる感じですね。厳密に日曜固定とかっていうことでやるわけじゃなくて、土日のどちらかでやる感じで行こうと思います。まあ基本13時17時かな。うん、あの武蔵野プレイスのそのスペースがですね、13時17時の枠か、もしくは18時22時の枠なんですよ。まあ、なので13時17時がやっぱ時間的にはいいかなとは思ってますね。でただこの、あ、この、あの一つ問題なのが、あの武蔵野プレイスの予約がなんか3ヶ月先とかできないんですよね。なので、あと、じゃあいつからできるのかっていうと、2ヶ月前の21日からできるんです。なので、5月21日になると7月分の予約ができるし、来月6月21日になった時点で8月の予約枠が開放されるっていう感じなので、まあ、なのである程度そう4週間に一遍この感じで行きますっていうのは定めておくけれども、その21日が来て予約確定したら、その、何、ゼミこの日になりましたっていうのをこう随時共有していく、まあ、なるべく事前にお伝えした日程とはずれないようにはしますけれども、まあ、武蔵野プレイスもね、他の利用者の方がたくさん使ってるんで、あのワンチャン取れないかもしれないっていうの時はちょっとこう時間ずらしたりとかするかもしれないですけども、まあまあ、あのそういうわけで思想工房ゼミ第2期、うん、対面かな。でやっぱりテキスト作るっていう流れはいいんだろうなっていう、ちょっと今日この後作りますわ。あのまだ見ぬ自分に会いに行くというこのコンセプトにおいて、うん、大事になってくる、うん、ことをまとめたいなと思いますね。うん、だからあのそうそう、直近で思想工房ゼミのオンライン版第7稿を上げましてね、その中でも話しましたけれども、あのそうそう、スルースキルを育てちゃいけないよっていう話を したんですけど、そういうのとかもさ、うん、なんかその中で大事なところをテキストに落とし込んでみるとかもありかなと思いますしね。まあ、とにかくそのテキストがもう考える、うん、ネタ、材料、そういうものになったらいいなと思いますね。昨日もね、対話屋さんの対話会来られた方にまず最初僕聞いたのが、そもそもね、対話屋さんの対話会呪いを解くっていうコンセプトだけれども、 呪いっていう言葉ってどうですか、この意味で日常的にありますっていう、いやそんなにないですねっていうことだったんです。まあそれはそうだと思うんですよ。その僕が呪いを解くというコンセプトを僕が決めてるし、でさらに言えば何だろう、日常的に溢れてる言葉概念ではないと思うので、なんかそのちらっと昨日とある方がおっしゃってたのが、なんかこう不吉なことが、なんかわからない、転んじゃったとか、なんかこう怪我したとか、なんかそういう意味でなんか呪われてるねみたいなこと、そういう意味合いで不吉だねみたいなことで言うことはあるかもしれないけども、自分の中の固定観念やそういうなんか親から言われた言葉、それがこう呪いとなっていて、それを何とかして解こうみたいな、呪いを解こうみたいな発想って、ヒデさんがスタイフで言っていたから、まあまあそういうことがあるんだってことが分かったし、他の方もまあヒデさんがその収録で言っていたから、まあそれによってちょっとその自分の内面、呪いを解くって、あこういうことなのかなっていうことが日常的にちょっと見えてきたりもしましたみたいなこともあって、いやそうだよなそうだよなって、この僕が23歳の時24歳の時に呪いを解くなんていう概念で自分と向き合ってなかったしね。でもやっぱり僕は当時の自分、22歳3歳4歳、もう本当にもう自分らしく生きるなんてもう本当に無理だなって、もうもう感覚的には 100% 諦めてたぐらいの、あの時の自分に届けるとしたらって時たま考えるんですけれども、やっぱりその当時の彼が持ってない概念を僕が提案して、そしてそれを説明するっていうことや、その裏側にあるいろんな思想考え、そういうものを言葉にするっていうことが23歳の、ヒデにとってそれは、大きな前進になるだろうなとも思うのでね。まあ、なので昨日 の対話屋さんの対話会に参加してくれた方たちとの方の声もそうだしね、いろいろ考えるとやっぱりテキストでこういう発想いいですよっていう、ことを、ね、それこそ前スタイフでも話しましたけどね、言葉言語ってもともとその何 このものにはこの名前がついてますみたいなことではなく、その言語体系の中で発展してきた歴史があるっていう、ざっくりとそんな話をしてね、例えば、水とかもね、日本語で水といえばさ、冷たい、ね、お水、まあ、冷たいかどうか置いといても、その沸騰してるものをね、水とは呼ばないですよね。だから水とかお湯とかって呼ぶわけですけども、英語だとウォーターなんです。もうその素材というか、そのもの、ウォーターでしかないと。じゃあ英語でお湯はなんていうか、ホットウォーターも形容詞をつけると、冷たい水はコールドウォーターなんですよ。日本語でわざわざ、まあ、冷たい水っていうふうに言う時あるかもしれないですけれどね、でもその、形容詞はいらないと。つまり日本語においては温度っていう切り口で単語が分かれているってことですね。水とお湯で、もうお湯って言ったら熱いんです。水って言ったら、まあ、熱くはないと。英語だったらウォーターで、じゃあそのウォーターを、温度で分けるには形容詞が必要であるっていうことですね。他にもね、羊シープってね、確か、これが英語だとその白くてふわふわしてモコモコしたその動物はシープでも、それが食用になるとマトンって、マトンカレーとかありますよね、そのマトンっていうと、つまり食用と食用じゃないもので分かれているが、これ、フランスだったかな、ドイツだったか、そっちの県内の方の言葉ではもうシープで一括りなんですね。で分けないっていう。だからその言語の切り口によって世界の見え方が違うっていうことですね。なんか前も話した虹が7色に見える、日本だと7色って言うかもしれないけども、他の国だとね3色とか5色とかいろいろあると。でもこれ日本人の感覚で言ったらなんか、これ全部7色じゃねとか思うんだけれども、ただその色の分け方も違うと。これもうちょっと厳密に言えば、例えばさ、なんだろうな、青って言えばさ、空も青だし海も青だし、なんか分からない、アクセサリーで青っぽいのもあるしね、日本代表のユニフォームも青ですよね、サッカー日本代表。じゃあこのそれぞれの青全部同じ色ですかってなったら、全部同じ色じゃないと。厳密に言えば分かんない、群青色とか紺色とかそういうふうに分かれるわけですけれども、それを一括りにして青って言えると。だからそういう感覚で他の国の人たちはその暗いか明るいかみたいな切り口で、これはこういう色とかって見てる。そうするとその僕たちは7色に見えてるものが、3色とか5色とかそういうふうに見える。つまり言葉によって 僕たちの思想とか考えって結構実は思ってるより支配されてるっていうことですね。ストレートに言えば日本語という言語体系の中を生きる限り日本語特有の世界観を生きるっていう、これ最近また本読んでしたんですけど、肩が凝るっていう表現って日本語特有らしいんですよ。まあちょっと全世界調べてないから分かんないですけども、ただ英語にも肩っていう単語はあるし凝るっていう単語はあると。ただ肩が凝るではなくて、その英語を使う人たちは、背中が痛むっていう言い方をするらしいんですよ。日本人でいうとこの肩が凝るみたいなね。でその背中に背負ってるみたいな、なんか日本語だと肩が凝るっていうとさ、そこになんかさ精神的な気疲れとかそういうニュアンスも乗ってくるじゃないですか。わあ肩凝ったなみたいな、大丈夫みたいな、最近なんか疲れてんの、いやそれがさ仕事でみたいな。で英語だとその背中にそういう痛みを感じ、背中に背負ってるっていうことが精神的なそういう負荷もかかってるよねみたいな意味合いもあるみたいなんですね。まあ、ネイティブの人たちがねどこまでそれをこう積み上げてるのかまでは厳密にはちょっと僕も分かんないところありますけども、まあ、今言いたかったのはですね、その僕たちが何気なく普通に使ってる単語って結構その言語体系の中に、その日本語なら日本語のルールの中に縛られてるっていうことですね。でこれを転用するとね、例えばその自分には自信がない、なぜならこうだからだっていうふうな結論付けてる人っていうのはそうやって世界を見るわけですよ。なぜならってこうだからだって。ただそこにメスを入れてその論理やその見え方っていうものをね調整したりとか書き換えたりとか、転換したりすると見えてる世界がまるで変わるっていう、こういうことが起きるわけで、でこれもなんで今話せるのか忘れた、なんでだっけ、なんでこんな話になったんだっけ、あれか、テキストで23歳の頃の僕に届けるならみたいな話の流れだったか。そうそう、だから新しい概念、新しい世界の捉え方っていうのをそういうことを提案できる、テキストになればさ、まあゼミが終わった後もそれをね定期的に読み返したりとかもできるし、でやっぱ僕はねこれがねゆくゆくいつか僕が、まあ、本を出版するっていう時がね、お声がかかった時にかなりこうベースになるんじゃないかなっていうことも思いましたね。まあ、なのでテキストはもちろんその現物自体はゼミの人にしか渡さないですけれども、その中の内容っていうのは今後、SNS とか、もしかしたらゆくゆく本とか出版の時に出す内容になる可能性はあるっていうのは一応お伝えしておきます。というわけでもう腹減ってからもう1時間ぐらい経つじゃん、もう50分なんだ。ちなみに言うと今結局何を食べたいのか分かってません。なんかわーって話してて気づいたら50分過ぎ、なんかもう50分経つんで、なんかもうそろそろ食欲の方向性見えるかなと思いきや全然見えないっていう。まあそんなわけでちょっとほっつき歩きたいと思います。最後にお知らせで言うと、対話屋さんの対話会がですね6月14日日曜日にあるんですけれども、こちらあと1枠です。今お二人お申し込み入っているので残り1枠となります。興味ある方概要欄のリンクから覗いてみてください。あとミシェルとヒデの対話会が7月18日にあるんですけれども、こちら今お二人お申し込み入りましたので残すところあと4枠となります。こちらも概要欄にリンク貼っておきます。であとはですね、対話プログラムの体験対話の募集は先日限定2名で行いまして、でなのでもうそうそう、お申し込み入ったので埋まってるんですけれども、次の募集は多分6月後半か7月の上旬ぐらいになるかなと思いますので、受けたいなと思っている方は公式 LINE 登録してお待ちください。最後に、泉谷先生の出版20周年記念イベントですが、10月18日、今年の10月18日に開催します。東京広尾でやりますので、で朝10時半開演の13時半、終了ということで、朝ですね、午前中になります。まあ、終わった後ぜひ広尾周辺のおしゃれなカフェとかレストランとかあるんで、なんか充実した一日になればいいなとそんなふうに思っておりますが、今31名お申し込みが確定してますので残すところあと49枠と、全部で80名ですね、先着80名なので、もう参加することが決まっているという方はですね、申し込みお忘れなく、こちらも詳細リンク概要欄に貼っておきます。はい、ということで、 ちょっと長時間にわたる収録になりましたが、僕の今考えていること、悩んでいること、迷っていること、最後まで聞いてくださってありがとうございます。そして、思想工房ゼミ第2期、興味のある方、引き続きチェックお願いします。ぜひお待ちしております。では以上です。バイバイ。